石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先週ですけども、スマホ決済サービスのセブンペイが9月末でサービスを廃止するという話がありました。で、まあ、その日の昼過ぎぐらいに、まあ、そういったニュースが流れて、3時から会見やるというので、私も取材してきましたけども、まあね、あの感想としてあるのが、ね、4人登壇したんですけど、まあ、むっちゃ練習してんなっていう、なんかね、そんな感じがありまして、まあ、とにかくどういった質問に関しては誰が喋るかっていうのを、まあ、1人の人がね、まあ、決めていて、じゃあこの質問については誰々、この質問で誰々っていうのを振っていて、で役割分担できていて、記者の質問に答えたという感じで、
さすがですね。
想定質問も当然ね、いろいろ考えてたでしょうし、まあね、あの1ヶ月前の最初の会見があまりにグダグダで、まあ、社長がね、二段階認証をまあ理解していなかったっていうのがまたね、炎上に火を注いだという感じなので、質問が終わる最後まで出るまでぐらいの感じで2時間ぐらい使ってきっちりと答えてるっていう感じなので、まあね、だからああいった会見ってやっぱ準備も必要だし、ちゃんとね受け答えできる人の訓練も必要だしっていうところで言うとね、やっぱそういうのね、メディア対応が結構ね、企業のね、こう命を左右するなっていうのはね、非常に感じましたね。
石川さん、あのセブンペイのあの判断はどう思われましたか？
まあね、早く辞めるもありだなっていうふうには思いました。もうね、なんかどうしようもないじゃないですか。このまま多分ずるずるとセキュリティ対策するまで延々と引っ張ってても、イメージはどんどんダウンしていくし、彼らが目標としてるのはやっぱ10月なんですよ。10月ってその消費増税になるので、キャッシュレスサービスに関してはポイント還元で得られると、最大 5% もしくは 2% のポイント還元がキャッシュレスで払うと受けられるようになるので、国の予算で。そうなってくると、もう10月に間に合わないのであれば、もうね、あのずるずるこう引っ張るよりもスパッと諦めて、もうね、次行くっていう方が賢明だと思いますし、っていうところで言うと、ブランドをこれ以上傷つけないためにも、ね、あとまあ余計なお金を使わないためにも、あとね、セブンとしてはオムニセブンっていうね、もっと大きな通販サイトの方が重要だったりもするので、まあセブンペイをここで切り捨ててオムニセブンを守ったという感じなのかなと思いましたね。
はい。さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、KDDI さんにお越しいただき、普段何気なく使っている携帯の電波と基地局について話を聞いていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
いつでもつながる安心を、 KDDI の電波と基地局。普段私たちが利用しているスマートフォンなどの通信機器で使われている電波は、全国に基地局を設置し、24時間365日常にネットワークが途切れることのないように通信会社が管理を行っていますが、そもそも基地局とはどういった役目を担うものなのでしょうか。本日は KDDI 株式会社の技術企画部副部長野口孝之さんにお越しいただき、電波と基地局についてお話を聞いていきたいと思います。野口さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はいつもと違ったテーマで進めていきたいと思います。 ね、携帯電話スマートフォンで言いますと最近ではもうつながって当たり前という感じになっていて、それこそね地下のビルのトイレの個室でもちゃんと電波がつながってネットが見えるっていう状況だったりしますし、ね、今の季節こうね富士山に行ったら富士山の山頂でも写真撮ってね、インスタに上げられるという状況だったりもするので、まあ、全国どこでも使えるというふうなイメージありますが、そういったことができるのも各社が基地局を一生懸命立ててるからこそというところだと思うので、じゃあ実際ね基地局ってどうやって立てるもんなのかというところを今日はね詳しく聞いていきたいと思います。そもそも基地局なんですけども、どういった役目を果たしてるもんなんですかね。
はい、基地局の役目は皆さんがスマートフォンとかをお使いだと思うんですけど、はい、スマートフォンから出ているこう電波をですね拾って、まあ、インターネットにつなげるというところが大きな役目になってます。具体的にはですね基地局は大きく4つのものができてまして、はい、1つはアンテナですね、はい、電波を出したり電波を拾ったりするアンテナです、うん、と2つ目が無線機ですね、はい、これは無線の信号を電気の信号に変えたり電気の信号を無線の信号に変えたりするものです、うん、はい、で3つ目はですね電源とかを入れるような付帯装置って言われているもので、うん、まあ、これは基地局とか電気を必要とするものに電気を供給したりとか、うん、まあ、あとは基地局とかはですね倒れたりしないようにその支える画台だったりとか、うん、そういったものになります、はい、で最後4つ目がですね回線ですね、うん、携帯電話の基地局はそこからネットワークインターネットとかにつなげるように基地局からですね固定回線が伸びてまして、うん、でそこからネットワークセンターまでこうつながっていって、でそこからインターネットもにこう抜けていくという、うん、そんなような作りになってます。大きく4つですね。はい、
なので、まあ、全ての基地局にはちゃんとこうね、はい、回線がつながってるという感じですよね。そうですね、はい、これ実際 KDDI では全国にどれぐらいの基地局があるんですかね。
今ですねうちのグループ全部合わせて11万の基地局があります。はいはい、KDDI、au として提供しているものもありますし、はい、また UQ ですかね、はい、として提供しているような、まあ、ルーターとか使ったりとか、はい、スマートフォンにもだいたい UQ の電波使えるようになっているんですけど、まあ、そういったところで使っているようなものを合わせまして、まあ、11万というのが日本全国にあります。
はい、これというのはまあずっと積み重ねなんですよね。昔はそれこそ移動とか DDI とかこういうところからの積み重ねの数という感じですね。
はい、そうですね。やっぱりこれだけ作るにはだいぶ時間もかかりましたし、はい、まあ、これ辺使えてないよとか、これ辺が通信速度遅いよとか、まあ、そういったような声もありますし、まあ、そこに対してこっちから能動的にですね、まあ、こういうのをネットワークの状況を監視してまして、はい、ここにもっと投資しないといけないんじゃないかというところを見つけてどんどん投資して基地局を足したりですね、していったことによるこの積み重ねでできてきたっていう、そういったのが基地局の歴史になってます。
基地局ってどういうところに置かれてるものなんですか。
まあ、こういう都市部とかだと大体ビルの上に置いてますね。皆さんも街中歩いてる時にちょっとビルの上とか注目して見ていただくとアンテナみたいなやつが結構見えたりすると思うんですけど、実はあれはアンテナがこう置いてあるだけじゃなくて後ろには無線機っていう無線信号と電気信号を変えたりするような無線機と、まあ、あとそこに固定の回線がこうつながってまして、はい、そんなような作りになってまして、で都市部では大体ビルの上に行きますと、で、郊外とかあとは観光地とかに行きますとたまに見かける鉄塔ですね、はい、が立っていて、その鉄塔の上のところに、まあ、アンテナをつけてですね電波を飛ばすというような形になります。はい、
で地下街とかっていうところにはちっちゃいアンテナがついたりするんですよね。
そうですね、地下街とかは、はい、外からの電波の地下街に吹き込んできませんので、地下街はもう個別に対策していまして、天井の裏とかをこう回線はわしてですね、で天井の上とかにちっちゃいアンテナがついてると、そんなような、はい、作りになってま す,
ですよ、ね、
はい、
でまあね KDDI だけではなくてドコモもソフトバンクもいるので、各社例えばビルの上だったらもう取り合いの状態っていう感じなんですよね。
はい、おっしゃる通りです。駅とかだったらお客さんが出た駅とか駅の前にこう集まるんですけど、そこを、の一番近くにある物件、見通しが取れる物件と我々は呼んでるんですけど、そこがよく見える物件っていうのがやっぱり一番いい物件で、そこのところに基地局を置くとやっぱりエリアの品質がすごいいいエリア作れますというのがありますので、まあ、やはりどのキャリアさんもそういったところをなるべく取りたいなという思いがあってですね作っているところもありますね。
ビルのオーナーとの交渉が結構大変なんですよね。
それは大変ですね。そこはですね、我々も直接交渉に行くこともありますけど、工事をやっていただいている会社さん、我々パートナー会社と呼ぶんですけど、はい、その方々がものすごいやっぱり頑張っていただいて、もちろんビルのオーナーさんからしたら結構日本って地震が多いところなんで、上に重たいものを乗っけるってやっぱ相当嫌なんですね。はい、でもそこもやっぱり地道にすごい交渉していただいて、でそれが我々のいいエリアを作ってお客さんにこういい通信環境を提供しているというところにつながっていきますので、パートナーの会社さんにはものすごい感謝をしているところですね。
そういったビルの上とかいい場所ってどうやって見つけるんですか？
これはですね、最初は、まず、キャリアの方が、探すんですけども、一番いいエリアを作るためにはまずは基準検討をします。
なんかシミュレーション、
シミュレーター、そうですね、シミュレーターで基準検討します。でそれでやっぱり理想的な物件があって、こういったところから優先的にその基地局を置くって書いて地局って言うんですけど、地局をしてください、はい、というのをパートナー会社さんにお願いしてですね、そういう物件からこう当たってもらっているという、そんなやり方をしてますね。
最近だとね、街中が再開発してまたガラッと変わっちゃうこともあるじゃないですか、
はい、
ああいう時はどうされるんですか？
ですね、街中の都市計画を事前にこうチェックしてるんですね。でもうこのビルは取り壊されるよってなった時に、そこにうち の基地局が乗ってる時が、はい、あらららってなっちゃうんで、そしたら近くの物件をですね、先に当たって、先に近くの物件に基地局を建てて、この物件が壊されるという形になった時に、それでもサービスを途切れさせないようにということをやってるのと、あともう一つ、うちが基地局が乗っかってる物件ではなくても、目の前に大きな物件が立つことによって電波が遮蔽されていますと、機上で事前に分かるんですね。でこうなった時に遮蔽された向こう側に、例えば大きなマンションがあって、ここものすごいクレームになっちゃいますよみたいなやつが事前に分かると、そうすると、先回りしてビルで遮蔽された向こう側にまた基地局を打つとか、ね、そういったことを、事前にやっています。
高いビルとかっていう時には、高いビルの上の方とかの対策ってどうされてるんですか？
高いビルの上の対策はですね、2つありまして、1つは外から狙う方法になります。で外から狙うのはアンテナをですね、上向きにつけるんですね。もうちょっと低いビルから高いビルを向かって上向きにアンテナをつけてですね、直接電波を当てて、外から浸透させるというのが一つのやり方 であとはもう本当に大きい商業施設とかになりますと、もう外からの浸透だけだとですね、やっぱフロアが広すぎて入らないという形になりますんで、もうビル の中にですね、配線はまして、ビルの天井にこうアンテナをつけてですね、でそのビルの中で使えるようにすると、いう対策します。これがまたものすごい時間と労力かかるので、屋内の対策はやっぱり結構時間がかかります ね、
どうしようね、地下鉄とかはあれですよね、大手3社でまとまってやったりするんですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。地下鉄ってやっぱりどうしてもこう掘られてる場所が狭くてですね、でそこに各社が僕も入れてっていろんな設備を置くと、もう狭くなっちゃって、公共的によくないんじゃないかというのがございまして、で、トンネル協会っていう JMCIA という協会がありまして、そこが3社分を取りまとめて、1個の設備でですね、3社分の電波を吹けるようにすると、そんなようなことをやっていただいてますんで、地下鉄も昔は使えないの当たり前っていうのが普通だったんですけど、現状ですと地下鉄の中入っていると皆さんスマホを使っていただいて使っていただけるととてもありがたいですけど、
そしたら地下鉄の中でも YouTube 見たりします
ね。そういう時代になってきましたね。
そう考えるとあれですよね、日本って電波環境良すぎですよね。
そうですね、とはいえここにあぐらをかいてはいけないと思ってまして、お客様のニーズがあるところはいかに大変だってもやっぱりやらなきゃいけないのが、これが通信会社の使命だと思ってますんで、ですね、特に地下鉄とかだと、そこで朝いろいろ情報仕入れて、そこは仕事するぞとか、また YouTube 見てそういったワクワクを体験していただくとかですね、そういったものが皆様のこう生活の活力に少しでもつながっていただけるんであれば、通信会社としてはもうこれ以上ない喜びと、そんな風に感じてますね。
これ過去一番なんかその基地局を作っていく上で大変な時期ってあったりしましたか？なんか振り返ると、やっぱりその3社で iPhone 扱い始めた時って、結構あの時エリアとかね、 LTE 競争みたいなの加熱したかなって気がするんですけど。
おっしゃる通りですね。私もあの時エリアを作る立場の仕事をしてまして、いやあの時はやっぱりあれですね、 iPhone が出て LTE が乗るぞってなった時は、もう本当少しでもいいエリアを作って、でさらにそれを訴求材料にして、いかにこうなんかうちの iPhone をよく使っていただくかというところで、ものすごい局の立ち上げを一気に やりましたので、あの時は大変だったんですけど、今にして思えばいい思い出っていう話ですね。
そうですね。
でも、はい、でもあの時はやっぱりパケ詰まりとかいろいろちょっと問題を起こしてしまったところもあって、やっぱり当時ってキロ BPS 数百キロ BPS、まあ、そういった世界で、今でこそなんか何十メガメガ BPS っていうのがこう当たり前のスループターが出てるんですけど、そこまでスループターが出てなくて、そこに対して iPhone が一気に普及して、そうするとなんかあの、つながるのが遅いっていう感じですかね。なかなかデータが取れないとか、まあ、そういったクレームをいただいてしまって、そこはすごい反省点ではありますけどね。
ね、あの時ね、その3社で iPhone が使われるようになって、じゃあ発売しましたって言ったら、まあ、いろんな編集部がね3キャリア分 iPhone 用意して、
そうですね、
で山手線乗ってひたすらこう降りて測って降りて測ってを繰り返して、じゃあ通信速度どこが一番速いんだみたいなこともやってましたもんね。
やってましたね。あの記事はもうドキドキしながら、
そうですよね、はい、っていうぐらい当時はね、iPhone どこが快適なんだっていうのもメディアも扱ったし、はい、キャリアも、まあ、それをね一つの売りにしようとしてましたもんね。
そうですね、はい、うん、確かに。
で現状で言うともうね、はい、かなりもうどこでも快適に使えるようになってたりもしますけども、今なんか苦労してるポイントってあったりしますか？
今までお客さんが快適に使えてるとはいえ、はい、まだまだその屋内の奥の方に行くと使いにくいよだったり、あとは観光地とかですかね、たところで、まあ、まだまだ県外になってしまうよといったようなところがまだあったりしますん で、うん、でそういったところってわりかし今まで対策がしにくかったところというのもありまして、なかなか対策が進んでいなかったようなところなので、そこの対策がですね、まあ、難航しつつも徐々に進めていっていると、まあ、そういった状況です ね、
はい、あとあれですよね、その都心部だとやっぱりその電車に乗ってる間のトラフィックってすごい多いんですね。
そうですね、電車がやっぱり駅にこう電車が入ってきた時に、はい、皆さんあの、うん、通信とかをしながらそのまま駅にこうトマトマトが入ってきますんで、そこの集中がやっぱりすごくてですね、はい、それをさばくのが結構難しいなというところがございますね。
で先日あの KDDI の新宿のビルがメディアに公開されて、はい、そういったモバイルオペレーションセンターっていうところを見せてもらったんですけど、まあね、そこではそのそうですね、都心部のトラフィックが全部わかるようなモニターがあるんですよ、はい、でそれその時間ごとの経緯でこうねアニメーションで見せてくれたんですけど、うん、もうきっちりとその線路上が濃くなってるんですよ、
へ
朝の時間
帯ですね。
まあだから線路沿いもやっぱり各社一生懸命対策してるんですよ ね、 すね、
はい、線路沿いの あの物件をこう取ってそこに基地局を置いていくっていうのは、あの各社一生懸命やってるところで、それはだいぶあの物件も限られてきますし、だいぶ難しいところではあるんですけれども、であとは新しく基地局をどんどん打っていくだけじゃなくて周波数ですね、今だとこの前 5G の周波数割り当てされましたけど、はい、その前にもらった 3.5GHz ですとか、はい、あとは 1.7GHz とか、うん、そういったところをどんどん積み重ねていって、うん、高速道路をこう太くするイメージですかね、
はい
はい、あの流せるレーンを太くして、たくさんのデータを流せるようにしようという、まあ、そんな工事を今一生懸命やってます。
これからもう 5G の基地局をいっぱい作っていって、そこにこうトラフィックを流していくっていうイメージなんですかね。
はい、両方ございまして、はい、5G の基地局も作りますし、はい、4G もまだまだ作っていきます。ただまあもうピークとしてはあの 4G の方はもうピークアウトという感じで、はい、これから 5G 投資が徐々に増えていくという感じにはなるんですが、まあやはりただ 4G のお客さんが圧倒的に数が多い状態なので、はい、まあ 5G の基地局をいくら作っても、まあ、そこにつながる端末っていうのが、
ね、
はい、が出るまではまだ 4G の方でしばらくこのトラフィックっていうかね、データをこう流していく必要がありますので、あの 4G 側をまあピカピカにして、でその上に乗っかる 5G で、まあ、さらにこう、新たな体験価値をというようなところを届けていきたいというふうに思って今インフラを頑張って作っているところでございます。
それでいうと、まあ、au はねデータマックスプラン始めて、まあ、使い放題アピールしてますけど、ネットワーク側からすると使い放題困ったなって感じなんじゃないですか？
そうですね。ストレートに言うとあの困ったななんですけれども、はい、やっぱりあのお客さん求めてるものはそこだなと普通に思いまして、はい、そうするとですね、こっちが困ってる場合じゃないというこっちを頑張ってあのお客さんのニーズがあるところを、さっき の、 あのビルの遮蔽の話じゃないですけど、ニーズがあるところを先に見つけて、いかにそこをあのお客さんがこれじゃ遅いよと、せっかくあの使い放題入っても全然遅く使えないよってなる前に対策するかというのが、まあ、我々技術人がですね今頭を悩ましていかに頑張ってるというところでございます。
そうですよね、はい、各社ともね、だから使い放題はね早く提供したいものの、やっぱりねどうしてもやっぱネットワークのことを考えると、
はい
ね、はい、身の足を踏んでしまうところもあるでしょうし、
そうですね、
はい、確かに先駆けて英雄やったな、はい、よくやったなっていう感じしますね。これあのね、そのネットワークのつながりやすさとかで言うと、やっぱその震災の時もね、2011年の東日本大震災の時とかはやっぱね、つながらないっていうふうにね、だいぶこう注目を浴びちゃいましたけども、現状で言うとその震災対策ってどういったことされたりするんですかね。
そうですね、震災対策はですね、大きく、3つあります、
はい、
で1つは大ゾーン基地局ですね、
はい、
はい、を作ってますと。で2つ目が基幹伝送路、さっきのネットワーク側の冗長化ですね、はい、であと3つ目は停電対策のバッテリーです、
はい、
この3つをやってます。
大ゾーン化っていうのはどういうことですか。
大ゾーンはですね、東京で例えば、まあ、震災が起きましたと、はい、行った時にいろんなビルがですね崩れちゃいました、
うん、
行った時にわりかし強固なビルっていうか、まあ、あのうちのビルなんですけど、
はい、新宿のビル、
はいね、はい、新宿です。あそこの上に、基地局を置いてまして、他のビルが崩れた段階でもそのビルの上から広いエリアをこう提供するというような基地局が大ゾーン基地局ですね。
半径どれぐらいなんですか。
はい、半径ですか、5キロから10キロぐらいは多分いけると思いますけど、はい、エリア自体は、いろいろチューニングできるんですけど、はい、あんまりこう広くしすぎちゃうとですね、
ユーザーいっぱい入っちゃいます、
はい、お客さん入っちゃいますんで、あの逆に詰まっちゃって使えなくなっちゃうっていう状態なんで、そこはチューニングしながらやってきますけど、まあ、とはいえ結構半径は10キロぐらい取れますね。
うーん、
はい、2つ目はですね、基幹伝送の冗長化っていうところなんですけど、はいはい、今あのさっき基地局からあの後ろに回線がこう出てるというところなんですが、そこがつながっているこうネットワークセンターにこうつながっていまして、はい、でネットワークセンター間もまたあのネットワークでこうつながっていると、
うん、
でそこがいわゆる基幹伝送路と呼んでいるものなんですけど、はい、ここ実は3ルート化してましてですね、なので地震だと結構固定回線が、まあ、たまにこう切れたりするんですけど、はい、1ルート2ルート切れてもまだ大丈夫と、まあ、こんなようなことをしてますね。
はい、あと電源周り
ですね。そうですね、電源周りですね。あの地震になると、まあ、大体停電とかが起きてしまうんですけども、停電が起きてもお客様通信できるようにということで、全部の基地局ではないんですけど、特にあの役場とかですね、地震があった時にこう避難してくる人が来るようなところ、そういったところを中心にあのバッテリーを24時間化してまして、停電してても24時間ぐらいはそこがしばらく基地局としては稼働し続けますよ という状態 でそれまでにこの電気が復旧してくれれば、まあ、元に普通に使えるとというところで、まあ、災害が起きてもいかにこう通信を途切れさせないかという、そんな対策を、はい、打っていますね。
そうそうね、はい、だからね、東日本大震災の時も、ね、基地局自体はそんなに被害がないんだけど電気が来なくてつながんないとかっていうのもありましたし、はい、
ありましたね。
あとね、バッテリーを備えていてもバッテリーがなくなってしまってバタバタ使えなくなったりとか、はいはい、っていうのもありましたもんね。
ありましたね。
あとだからね、発電機がある基地局でも結果として燃料が、ね、届かなくてバタバタと使えなくなったとかっていうところで言うとね、
そうですね、
やっぱりね、いろいろと教訓はありましたよね。
はい、教訓ありました。あの時はやっぱり通信とか、特に移動体通信が、まあ、ライフラインであるとっていうふうに感じた、私にとっては結構大事件だったんですね。なのでもういかにそこから途切れさせないか、でそのために事前にどういう準備をしておくかと、そういったことは結構やってるところありますね。
ね、KDDI とあとね、船から電波を飛ばすっていうのもやってますもんね。
はい、そうですね、ああいうのも結構チャレンジしてあのやってはいるんですけど、陸上がこう地震であの道路が寸断されてしまって、まあ、そこまで行けないみたいなところが結構あって、復旧にも行けないと、そういったような時にやっぱり海渡ってそこから電波を飛ばしてエリアを作ろう、まあ、そういったのは結構有効な手段だというふうに思ってますね。
ね、KDDI で船持ってますもんね。
はい、そうですね、
はいはい、なのでそれを活用してるという感じ
そうですね。
であとまあ先日メディアに公開されたのが、あの一般車ステムハイブリッドに、はい、移動基地局の設備を積んで、まあ、衛星のアンテナとあとまあ携帯電話用のアンテナを積んでいて、ステマのバッテリーで動くっていうのも作ってましたよね。
はい、そうですね、うん、やっぱりあのバッテリーは結構普通に車に積むと、まあ、重たくなるんですけど、はい、まあ、エスティマのバッテリーを使ってそれで動けるっていうのを作ったっていうのが、はい、であと、まあ、そうやって軽く作ったっていうだけではなくて、この前見ていただいた、はい、あの自動でアンテナがこう上に上がるっていうですね、あの仕組みもなかなかあのよくできている、はい、あれがあることによって、まあ、今まで3時間ぐらいあの行って現地で作業をやってやっと電波が吹けるという状態だったのが、まあ、30分ぐらいでエリアを作ることができるというところなんで、もう車で現地に行って30分ぐらいでエリア化できてしまうので、その速さっていうところですかね、っていうのもすごい非常に優れたもの、そういったのをやっと、まあ、作れるようになってきたという感じですね。
今までだと専用の車でアンテナ立てるにはその屋根に登ってアンテナ立てなきゃいけないってことで言うと、かなり専門チームでやらなきゃいけない感じだったんですよね。
そうですね、はい、そういう知識とスキルを持った人じゃないといけなくてっていうのが、まあ、ボタン一つでフィットできるようになっているとい いうところが、はい、すごい特徴でありますね。
だそれで言うと本当に一般の社員でもあれって運転していって、はい、でやろうともできるってことなんですか。
はいは
い、まあね、そういった簡単に鬼畜を立てられるものがあればね、一般の社員だけでも対応できるようになるっていうところは、ね、
はい、
非常にいいのかなって
ところですね。そうですね、はい、やっぱりあそこら辺から教訓で、いろいろとこう改善したらいいんじゃないかっていう、社内の声であれも出てきたようなものなので、はい、結構そういうみんな前向きに取り組んでくれてて、すごい新しいアイデアもどんどん出てきてですね、こういったところの事前準備というのは進んでいるという感じになりますね。
はい、まあ、いざの時のためにね、はい、頑張っているという感じですね。
そうですね、
はい、松代さん、今回の話で何か思ったことありますか。
そうですね、最初の頃に出てきたそのいい条件の物件を探すっていう、そこが争奪戦だっていう話が、なんか昔テレビで見た吉野家の出店計画の話を聞いてるような、なんかすごい大変なんだなっていうふうに思いましたし、あとやはり建てたら終わりじゃなくて、建てた後の今度メンテナンスですとか、あと耐用年数もあると思うんで、そういった部分でもう永遠に仕事が続いていくことじゃないですか、
はい、
だから私たちの当たり前の生活の裏でこういったことが行われてるっていうのは、なんか実はあまりよく理解してなかったなと思って、今回すごい貴重なお話を聞けてよかったです。はい、
いや本当にね、なかなか、ね、電波は見えないので気づくことはないんですけども、まあそういったね、地道な努力の積み重ねなんだなっていうのをね、改めて感じますね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、今キャリアの方で、まあ、これから 4G の方がだいぶ完成してきて、まあ、5G に向かうという、まあ、こんな時代になってきてですね、で 5G の方で、まあ、新しい基地局をまた建てたりして、どんどんエリアを良くしていって、結局それが、まあ、皆さんの体験価値向上につながるというところにつながっていければいいかなと思ってます。で、まさに4G はスマートフォンの時代だったんですけど、 5G はもうスマートフォンでさらにいろんなことができるだけじゃなくて、もっと新しい産業を生み出すとかですね、はい、こういったところに期待されていますので、まあそういったところの、まあ、ドライバーになれるようにですね、ちょっと我々も頑張ってインフラ整備とエリアの整備をしていきたいと思ってますので、今後も期待していただければというふうに思ってます。
はい、野口さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストは KDDI 株式会社の野口隆之さんでした。以上、特集いつでもつながる安心を、KDDI の電波と基地局でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども、フジテレビの動画配信サービス FOD を特集したいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。おちょ。